こんにちは。
こんにちは。
2018年11月22日木曜日、21回目の放送となりました。恋のパンプアップ、ワークアウトパーソナルトレーナー高良博之です。そして
恋のパーソナルトレーナー高良うたです。
筋肉と恋愛におけるパーソナルトレーナーの2人が沖縄の独身男女を応援する実践型恋愛バラエティ番組。
はい、
はい、もう
今日は、
でも
今日は
最後の最後まで分
かりました打ち合わせと違う今日は準レギュラーの現代版余興ヤンザヤー代表ムル山田さん、そして素敵なゲストをお招きして生恋愛相談もしますのでお楽しみに。
皆さん今日は11月22日ということで何の日か皆さん分かりますか？
それさっきやる予定だったでしょ。
いやだからこれ最後まで行ってからやろうっていう
夫婦喧嘩ですか？今日何の日ですか？
いい夫婦の日ですということで僕たち夫婦はですね今朝、
はい、
RBC アイラジオの番組に出演しました。
FM の派で言っても大丈夫ですか？
大丈夫か言って、あ、よかったよかった、何もね今確認もしないよ、言っちゃっていいですか？
確認しようねって言ってたけどね
はい、ね、はい、いい夫婦、いい夫婦、
シャキと会いになんかいい夫婦といえば宝夫婦って言って来てくれて、は
い、
チャタンまで、
あの、すごいありがたいです。
お出かけラジオカーが来てくれて、うん、インタビュー受けましたね。
インタビュー受けましたね。
いろいろバレましたね。
いろいろバレました。でもあれじゃん、あのいい夫婦の秘訣は何ですかって聞かれたじゃん。
何ですか？
まあ、皆さんね、いい夫婦の秘訣、まあ、夫婦円満の秘訣ってっていうのを、うん、なんていうの、あの、うん、気になったりとか考えたりとかね、そういう方結構、まあ、皆さんだと思うんですけど、僕らの場合は夫婦円満の秘訣はこれしかないですよね、
はい、
喧嘩で妻を怒らせたら、妻を笑わせたら終わるということで、妻を笑わせることが夫婦円満の秘訣です。
はい、
はい、どうしても
笑
わす方は、はい、前もラジオでも言ったと思うんですけども、はい、笑わす、あの、僕のね、笑わす方なんですけども、
役者で、はいはい、オープニングが終わっちゃう。
あのですね、もう妻が怒ったら僕はもうパンツ一丁になって直立不動で妻の横をずっと立ってるってことです。許してくれるまで。前はですね3分から5分くらいかかったんですけど、最近は1分半くらいで笑ってくれますね、うん、
じゃあもう私が怒った瞬間服脱ぎに行くのが分かる。いなくなったと思ったらどっか行ったら脱いでるなと思って皿無視して皿洗ってて、ずっと横で立ってて、あ、もう絶対笑わないと思って視界に入れんこうと思ってるんだけど、移動するたびについてくるって、一定の距離を保ってついてくるから、
しかも表情、無表情じゃなくて僕は笑顔でね、いつ笑ってくれる
か、ちょっと笑ってるね、うん、
これも、まあ、ワークアウトのおかげでですね、このいつ笑ってくれるかっていう忍耐力にも、ね、あの、養えることもできましたよ。
ワークアウトのおかげなんだね。
はい、
はいはい、ということで、
はい、
いきますよ、
はい、
恋のパンプアップ。この番組は
限界からのトゥーモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーローズワークアウト、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたします。
いいね、
8カウント。こんにちは。
こんにちは。
筋肉は自信に変わるワークアウトパーソナルトレーナー、スーパーヒーローこと高良博之です。そして
出会いは運命に変わる恋のパーソナルトレーナー、高良うたです。そして
最近娘とエキストラに出てきました、現代版エンザー代表森山田です。
よろしくお願いします。
は
い、エキストラ出てきた、
うん、
悪役、
ワイド
悪役で。
エキストラ募集してたの、
うん、電話来た大使から。
あ、すごいすごいすごい。直接、
いや、一応 直の後輩だからね。
わ、
地元の
出ませんかみたいな、
出てくれませんか、人探してくれませんかって言って40人ぐらい連れてった。
あ、すごい。
おお、すごいじゃん。
だから出るのが少なくなった。
あ、いや、いっぱいいっぱい呼んだから。あの、悪役で出たってこと。
うん、ただ
なんかエキストラだから、
そうそう、子供と一緒に出た。ワイド2、ワイド2の話 FM 那覇でやっていいの？
興味ない。休みだね。
さっきのヒーローのアルビッシュだけど大丈夫。
なるほどね。
そうそうそう、
俺も出たいな。
あ、また、あ、またあれって。
あ、じゃあ
ヒーローこんなの好きだから呼んで。
本当？でも乗るか分からないぐらい。だから逃げてる役とかだ
と。あ、もうカメラの前を。
体が大きすぎてあれかな。
オーバーリアクションする。オーバーリアクション。
体が大き
い。悪役より大きいからね。
大きそう。
そうそうそう。
ということで。
はい。ということでですね。今日は素敵なゲストをお招きしていますので、はい、今日はね、あの1時間。ずっと
ずっと
お付き合いしていただきたいと思います。
FM
那覇スタッフの浅戸美夢さんです。
こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは。仕事は自信に変わる FM 那覇スタッフの浅戸美夢です。
仕事は自信に変わる。
キャッチフレーズ
もいいね。
限界からのツーモアだ。
ブラック企業からの
ツーモア。限界からのツーモアって仕事上やってたらブラック企業。
ブラック企業でしょ。
お前
まだ大丈夫？限界からツーモア。
お前まだ限界じゃないだろ。
絶対に。2時間みたいな。
だからな。
ゆうやは限界からのツーモアをトゥモーローって感じがしてて、なんで限界から明日よっていう。
そうそうそう。限界を超えたら明日また頑張れるからっていう意味で言ってると思ってた。
深いな、
深い
な。で聞いたら全然深くないしね。
でもあと2回、
あと2回、
あと2回、ここからあと2回
だよね。
このあと2回がね、筋肉をでかくするという、筋肉をつくという、はい、ということで、はい、キャッチフレーズをしました。はい、どうぞ。
ミムさん、恋パンのヘビーリスナーという噂もあります
か？そうなんです。私は夜な夜な酒を飲みながら恋パンを
聞いています。
酒のつまみに恋パン。
ゆうやに突っ込んでるしてる。
あ、失礼。私、ゆうやさん、そう、ゆうやさんめっちゃディスってます。これ違うし、あ、もう絶対付き合えない。実はなんですけど、今やっと言えるのが、女子会とかの家で宅飲みするときに恋パンを私はつけるんですよ。で、そう、彼氏彼女いないのメンバーとかで、そう、みんなで聞きながら、そうそうそう、
面白い、
頑張ろうって言いながら、このクリスマスまで頑張ろうとか言いながら恋パン聞きながら行って、みんななんか、あ、自分ヒーローさんがいいっていう人もいます。自分ゆえさんがいいっていう人
もいます。あれ
もいる？いるいるいるいる。
いるんだ。
ありがとうございます。
いるいる。で、その人、そう自
分でもありのままでいるからね、俺は。
違う違う違う。言わない。
あ、言わない。
よかった。でもゆえモテるって言ってるけど、私モテてる現場は見たことないんですよ。
あ、それでも私の友達も同じこと言ってました。ゆえさんって本当にモテるの？って。
モテるんですよね。
ほら。
モテるんですよ。これ仕方ないです。
え、男から女から。
どっからどっちから。これ始まったら男からモテるようになった。
恋パンに出るようになって。
なってから。
パンプアップするとこ間違ってない。男の方にパンプアップして。
デジ持ってる。でモテそうですよね、男から。なんか。
あ、モテ、でもヒロさんもモテそうだなって。
ね、ヒロ、ヒロ
モ
テる。
僕はよく声かけられます、ね。最近男性から。よく声かけられます。
サウナでも結構ジロジロ見られる。
見られます、見られます。サウナや、僕好きなんですよ。サウナ行くんですけど、よく見られて、何かされてんですか、アスリートの方なんですか、プロレスラーなんですかっていう。
あ、プロレスラーっぽい。
よく言われて、いや、最近プロレスラー入団したんですけど、ね、言ったら本当に信じてくれて、いや、嘘ですよって話をしました
。狙われないように。
わかりにくい。
はい、ということでね。
ということで、はい、恋パンのヘビーリスナーの浅戸美夢さんが今日ね、生相談、生恋愛相談をしたいということで、
お、
今日来ていただきました。
相談するんですか？
ミムさんが、そう、
僕らに、
うん、
あ、
ミムさんに相談 しようと思ってたの、ゆうやが。
なんか聞きたいことがいっぱいあるから。
ああ、なるほど。まあ、それを聞きたいことを聞きながら。
あ、また聞きたいのは質問さ。
あ、そうそう。
ミムさんは恋愛でちょっと相談したいことがあるんだって。ゆうや以外かな。ということでね、よろしくお願いします。まずじゃあ恋パンの紹介を改めてしたいと思います。
はい、
沖縄独身男女限定縁結びイベントマジックラブ100対100を開催して9年目、参加した独身男女は5700人を超え、
5700人、
結婚されたカップル40組以上、赤ちゃんも10人以上誕生しています。
10人誕生してます。おめでとうございます。
いろんな独身男女の悩み相談を受け、その中でも一番多い悩みが自分に自信がないということ。
自分に自信がないということ。自信がない原因はどこにあるのかを約9年追求分析した結果、筋肉にたどり着く。 出会いの場、仕事の場、人生すべてにおいて筋肉の必要性を感じた私たち夫婦が沖縄の独身男女を応援しつつ、ワークアウトの重要性を伝える実践型恋愛バラエティ番組です。実践型というのは、このラジオで聞いた内容を実践できればマジックラブがあるということ。次回マジックラブは来年2019年4月28日日曜日、沖縄市コザミュージックタウン3階音市場コンサートホールにて開催いたします。はい、参加費は男性3500円、女性2000円です。よろしくお願いいたします。
ソフトドリンクはついていて、お酒は別売りの
有料
となっています。
なっております。はい、
いいですか。ということ で、ね、まず最初のコーナー、出会いは運命に変わる
恋愛相談コーナー。
今日はあさとみむさんからこの生放送中に生相談を受けたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
恋のパーソナルトレーナー私ウーターが、これまで縁結びイベントや恋愛相談で沖縄の独身男女1万人以上と関わってきた経験からアドバイスさせていただきます。
1万人以上です。
この番組内でも恋愛相談メール受け付けております。アドレスは 780@fmnaha.jp、780@fmnaha.jp、 懸命に恋パン宛てと明記の上、お気軽に素朴な疑問、なぜ男の人ってこうなのとか、女性のこういうところが意味がわからないなどでもいいので、気になることがありましたらメールで送ってください。恋パンネームもお忘れなく。ということで、あさとみむさん、
はい、
早速相談内容をお願いします。
はい、よろしくお願いします。
仕事と恋愛の両立の仕方を教えてください。
なるほど、これね結構ね、
どういうことですか。
多いですね、
よくわからない、
はいはいはい、
仕事と
恋愛の両立の仕方。そう、私がですねよく言われるのが、うん、最初に話すと私はバイセクシュアルで、うん、うん、男性とも女性とも今までお付き合いしたことがあるんですけど、うんうんうん、どちらにもよく言われるのが、うん、仕事と自分どっち優先するの、
うん、ああ来た来た来た来た来た来た、これこれ
どっちにも言われる。
今いきなりいきなり普通にさらっと言ったんですけど、
だからね、はい、バイセクシャルって
普通や知らんかったしね。
だからえってね、なんか普通で行くのと思って
みた。あ、なんかそんな感じ
で、そこから話しないですか。
ちょっと戻って、
ちょっと戻って、え、バイセクシャルなんですか。
そうですね、そうですね。
両方両方
去年
対象ってことよね。
去年カミングアウトをもう、
うん、でそうですね、テレビでカミングアウトしたのは、
すごい、
去年のそうです9月頃に、ちょうど1年ちょい前ぐらいに知ってて、もともと個人 のツイッターとかではそういう雰囲気とか、まあ付き合ってる女性もいたりしたので、一緒に写ってる写真を載せたりとかして、多分フォロワーさんはちょこちょこ気づいてるのかなぐらいだったんですけど、ちゃんとしたこのカミングアウトをしたっていうのはその番組でが初めてでした。
へ
ー、すごいね、テレビで言うのかなり勇気が。
あ、もう反響すごかったですね、うんうんうん、やっぱり身内から親戚から電話が殺到しました。
そうなの、うん、
すごかったです。
そっか、親戚にも言ってない、
言ってなかったです。そう、順番間違えたって、もう放送された
しな。テレビで
固めてから
言う。でもなんか今の私バイセクシャルなんですけどってさらっと言った感じでぶっこんでくる感じは普段からあるんだろうね。
あ、まああるしね、
家族が一番びっくり、
あ、
ちょっと女装がない、女装が欲しいなみたいな。
もうちょっと、もうちょっと、
ね、確かにちょっと問題児だったかもしれない
し、 F1 レーサーって言われるんじゃない。
スピード強いですね。
上手です。
なるほど、
バイなんだ。
バイセクシャルでき
っかけはいつぐらいだった
んですか。自分が
知りたいですよね。ちょっとこの辺を深掘りさせていただきます。
だって世の中にもしかしたら気づいてないだけで、うん、自分は女性だけどレズビアンだったりバイセクシャルっていうのに気づいてないだけの人もいるってことでしょ、
うんうん、そうですね。私が気づいたのも17歳の時だったので、
17歳、
高校生の時に、最初は本当に全く分からなくて、普通に彼氏ができました、当時、うん、17歳の時に初めての彼氏ができて、そう、この彼はバンドマンだったんですけど、バンドのボーカル、かっこいいってもうめっちゃ追っかけてアタックしまくって付き合いました、
はい、
もう超幸せ、毎日も楽しい、もう毎日彼がいるだけでも毎日ハッピーだった、本当に普通の恋愛をしてるつもりだったんですけど、この、まあ、ある日彼は年上の方だったので車を持って行って、私は高校生 でドライブをしてる時に、まあ、ちょっといい感じの雰囲気になって、うんうん、初めてのチュー、
うん、
初めてのチューした時に、
びっくりした、 音楽が流れたと思ってた
かっていう BGM ありがとうございます、そう、その時にすごく気持ち悪いって、感じになったんですね。ああ、あの
キスが
キスがなんか、
そう好きな人なのに、
で下入れてこようとしたから、もう待ってくれ、もう気持ち悪いっていう感じの自分になって、でも当時はなんかなんでこんなに彼が好きなのに、なんで嫌な、体が嫌なんだろうとか、
でも本当にファーストキスなんだよね、
まあ、初めてのファーストキスでしたね、この家族以外とのファーストキスで、だからなんで最初はやっぱり初めてだったから準備ができてなかったのかなと心の思ったんですけど、それからでもやっぱり会を重ねるごとにどんどんやっぱり嫌な気持ちが大きくなっていって、でもそれなんかそういう行為以外は全然いいんですよ、普通に一緒にいるのも楽しいし、顔もかっこいいなってずっと思ってて、メールも楽しい、でもそういうキスが嫌だってなって、そうそう、でやっぱりこう体を触ってくるような発展になった時にもうダメだったんですよ、もうできないって思って、そう拒否をして、で、は、そうそう、拒否してし続けたら浮気されたんですけど、
うん、あま
あ、それそうなりますよね、
それなるよね、
それそうなりますね、うん、でそれがあって
それは
ちょっと今
それはミムさんが悪いよね、
そうそう、私が悪いと、
どこで発散させるの、
そうそうそう、それはそう仕方ない、
若
いずっと二十歳ぐらいって考えたらそうじゃないですか、そういう時に私が初めて悩んだのはこのレズとかこのバイとかじゃなくて、あの私はこの不感症なのかもしれない、潔癖症とか不感症っていうワードの方が大きくて、その時はでそれをちょっと友達に相談をしてたんですよ、こうやってチューしてて気持ち悪いんだけど、こういう経験あるとか、でみんな不感症とかはあるんじゃないとか、でもこれって治ることがあるらしいよとか、いろいろ調べてくれた子とかもいて、こういうのは何なんだろうってずっと分からないままで、まあ、時間が過ぎていって、で18位ぐらいになった時に私はバンドを組み始めて、ライブハウスとかでバンドマンだったんですけど、そこでやっぱりファンの女の子とか、こうロックバンド、ビジュアル系バンドみたいなやつをやってたので、ファンの子がいて、で女性のファンの子とかがいて、でその中にの一人に初めての彼女になる女の子がいたんですけど、そう当時私が18の時に彼女は25歳で、
もしそう
社会人でナースだったんですけど、でその子とメール交換から始まって、ミムちゃん大好き大好きとか、でも女性同士ってこういうの言うんですよ、好きだハグしたりとか、もう本当に大好きですとか、でそういう感覚で返してたんですけど、ある日その子からちゃんとした告白を受けて、あのお付き合いしてほしいっていう、彼女になってくださいっていう言葉があって、
はあ、
すご
っ、これって彼女になってくださいって、
彼女になってくださいって言われ
て、お互い彼女彼女、
彼女彼女ですね、
ミムさんからも彼女、
彼氏って言い方はしないです、
なるほどね、
彼女彼女で、それで私は当時も全然分かんなくて、この同性同士のお付き合いってどういうことをするのか、でもその子のこと嫌いじゃなかったので、まずは付き合ってみようって、
へえ、そうなるんだ、
まずはその感覚で OK をしました、で OK してからお付き合いが始まったんですけど、まあ最初は本当に女性同士で遊ぶ時の感覚と変わらないじゃないですか、デートしてても手もつないだりするし、ハグしたりもするから分かんなくて、でもある日やっぱりそういうチューをするとかってなった時に初めてその子として、もう全然気持ちよかったんですよね、
へえ、わかるんだ。
でこのもう一回したいみたいな感覚になって、
男性の時とは全然違うんだ。
そうそうそう、違くて、で私はじゃあ女性とこういうことを、していく、なんか男性よりもこう女性の方が好きなんだとか、っていうのを気づいて、そこで初めてこのレズビアンとかバイのことを調べ始めました。
なるほどね。
それがきっかけでしたね。
なるほど。その、
すごい。
その、あの、例えばですよ、こう当時その時に付き合ってた女性の、あの彼女さんはなんかこう触れられたりとかこうハグしたりとかした時に、なんか嫌だっていうこの不快感というのはあんまなかった、
一回もなかったですね、それは本当になくて、
匂いとか香りとか、
全然なかったですね、
なるほどね、
それが最初気づいたきっかけです、
はあは
あ、うわ、
え、じゃあその男性とにともまたなる時がありますよね、
ありましたね、
その時は OK だった、最初は嫌って言ってたじゃないですか、
でもその後にその子と別れて、でもどうしてもこのその時はこうレズビアンとかバイの知識が入ってきてた頃で、やっぱり自分はなんか普通になりたいとか普通の結婚ができないとかっていうのがサイトに書いてあったりとかして、で10代って情報量も低いじゃないですか、で今はこの LGBT って言葉が浸透してたり、ピンクドット沖縄っていう大きなイベントがあるんですけど、私が18の時はそこまで浸透もしてなかったし、周りにそういう友達もいなかったんですよ、今はゲイの友達とかレズビアンの友達とかもいるんですけど、その時は全くもう普通の生活をしてる中でいきなり自分がこういうことに気づいたので、パニックにちょっとなってる自分も今考えたらあったのかなと思って、で情報も少ない中でやっぱりこの親に言えないとか、友達にもこの不感症かもしれないっていう相談はできたんですけど、レズかもしれないとかはやっぱり言えなくて、あまり
それ、この 女と女の子の友達にも惹かれたら怖いっていうのもあった？
ありました。今までも、うん、今までありましたね。女友達が連絡取れなくなったとか、うん、そういうこともやっぱりだからゲイをカミングアウトするのと一緒で、レズもそういう感じで離れていく子は少なからずいる世界ではあるなと思いました。
でも、ね、バイセクシャルって別に会った人みんな好きになるわけじゃないのに、うん、そう思われるのってなんか難しい、
そう、お前タイプじゃねえしみたいな、
うん、あるもんね。
だけどもそれでいいかなって、今はもうそれは人間だし、価値観が違うの仕方ないかなって思ってますね。
例えば付き合った時に
男のゆうやに私があって、うん、いやもうやめてみたいな感じってことでしょ。そう、あの会う男の人みんなに私がなんかそんな目で見ないでみたいにな
っちゃう。見てねえしってね、
う
ん、
そうだよね、うん、だ
から私対象違うから。
バイセクシャルってなんか例えばレズビアンとかって言った時にやっぱり、え、私に気があるのかなとか、うん、でやっぱ思われてしまいがちかなって、う
ん、でもなんか18の時はそれを感じてすごい心配してたんですけど、うん、今はなんか本当にここ 2,3 年でだいぶ沖縄も変わってきたんじゃないかなっていうのは、うん、住んでて思いますね。
最近ね、この LGBT っていうこのワードよく聞くんですけども、うん、多分まだLGBT ってどういうことなのって分からない方が、
ああ、まあ、ああ、いやいや分かんない、ね、L が何か分かんない、
分かんない、レディあ、違う、
近い近い近い近い近い近い近い近い、
もう出てる出てる、
あ、ほら、じゃあってんじゃん、L、 何したか、何、
LGBT
一個ずつ、
あ、レディー、ゲイ、
ゲイ、
G 次、あ、LGBT、 B、 バイ、
バイ、
O、 S、
T、 T が難しいかな、
T は、
T 難しいか、
T は、分からん、
だから、あ、違う、
だから、
え、 T は何、
T はトランスジェンダーって言うんですけど、
トランス、
そう、この説明の仕方にもいろいろサイトに書かれてるの違かったりするけど、分かりやすく言ったら性別がないような感じかな、関係ないみたいな感じで、男でもない、女でもないみたいな。
るほど。
レズビアンは女として女が好きで、バイは、うん、まあ、どっちも好きで、うん、で LGB、
B、
ゲイは、ゲイは男性が、うん、男性が男として男好きってこと？
一応でもこのレズとゲイにもいろんなのがこれ たどっていったら1時間で足りないんですけど、女性として女性が好きな人も、女性だけど心は男で女性が好きとか、女性だけども手術をして変わって女性が好きとか、いろんなのがあるんです。だから本当に一概に言えないけど、大きくまとめてこの4つ LGBT っていう感じですね。
逆に今男と女だけで、うん、なんていうのかな、性別分けて結婚っていうシステムって本当になんか違うんだね、
うん、
なんていうの、時代にもなんていう、合ってないって言ったらあれだけど、うんうん、みんなが自由に気づいて自由に恋愛できて、うん、さらに性別も超えて恋愛ができて、うん、
これは感覚でしかないですけど、うん、例えばですよ、同性、男と男性、男性、女性、女性、まあ、男性と女性って、まあ、異性っていう、まあ、この中で、まあ、男性と女性こういろいろ触れ合った中で、うんうん、男性が男性と話してて、あ、男性から見て、あ、この男性この友達いいなとか、こいついいなって思う瞬間ってやっぱあるんですよね、いろいろやった時に、でその瞬間いいなと思ったこの気持ちっていうのが、うん、あ、なんか友達として男としていいなっていう、いいなっていう、好きだなっていうのもあるし、
うん、
なんかきっかけで、
あ、そうだよね、
対象になるかもしれない、
かもしれないよね。
だからどちらかというと、うん、このなんだろう、 まあ、誰でもって言ったら失礼ですけど、うん、この人はきっかけによっては、うん、そういう風に同性をこう好きになるっていう、うん、恋愛として見れる対象になるかならないかって紙一重にいるんじゃないかって、僕はこの LGBT っていうこと、いろいろ聞いて 2,3 年前から聞いて、うんうん、もしかしてそういう感覚が誰にでも持ってるんじゃないかなっていうのは、僕は
人と人の恋愛みたいな、そうそう恋愛みたいな、
そうです。本当にだから私からかするとこの男性が好きな女性のタイプが変わるように、う好きな男性のタイプが変わるように、うん、こう、いろいろ私は男好きだったり女好きだったりするので、うん、それぐらいタイプが変わってるって言い方が、うんうん、しっくりくるかなって
。羨ましい、なんか得じゃない、得
得
いろん恋愛
できる人
は、まあ、広いってことね、
うん、いっぱいいるのに、
う
ん、
楽しそう、うん、
いいな。
そうですね、幅は2倍なので、
ね、そういうことだよね、
楽しいですよ。
例えますよ、お付き合いされてて、いい、先ほど話してた同性とお付き合いされてた時に嫉妬したりとかってするんですか？
私がですか、
はい、向こうが焼き餅焼いたり、まあ、焼かれたり焼いたり
いろんなパターンが今まであったんですけど、
う
ん
う
ん、
ありそう、いろいろ
いろんなパターンが、それこそ本当に付き合ってた女性によって変わってたけど、うん、この女性によっては私が女友達と喋るだけでも嫌ったから、
そうなんだ、なんか
女の子、ね、女の子のアドレス全部消してっていう女の子もいたし、そうそうっていう子もいれば、あと男性とだったら浮気していいよっていう子もいたりとか、でも女性どうしてもやんないでとか、
あ、なるほどなるほど、はいはいはい、
そういう、それこそみんななんか多分自分の中でルールみたいなやつは、まあ、これ嫌っていうのは別なのかなって思って、まあ、男女に関してもそうじゃないですか、ね、はいはい、男の人女の人の付き合いで、この付き合い方、付き合う人によって束縛のレベルとかって変わっていくのと一緒で、
なるほど、
ね、一概にはちょっと言えないですかね。
なるほど、
男の人とはいいよっていうのはどっかでミムさんが男の人とあんま気持ちよくないって言ってるのを聞いてるからかな、
う
ん、
今考えたらそう思いますね。
私がヒーローに男の人とだったら浮気していいよって言ってる感覚なのかな、
うんうん、でも
なんかちょっと自信
が、そうそうそうそう、
なんていうの、自信があるというか、あの、
うん、まあ、どうせ遊びでしょみたいな多分感覚だったのかな、
女性の方はちょっと怖い不安になるんだろうね、うん、女性との浮気は向こうに行ってしまうかもしれないっていう、う
ん、あ、でも男性、まあ、話戻るんですけど、男性とでも気持ちいいんですか、今はもう OK、
これは今はそういう人がいないからちょっと分かんないかな、うん、
あ、そっからはじゃないってこと、う
ん、そっから一応いろんな恋愛はしてきたんですけど、今はでもまだそこまで気持ちいいとか思わない。
あ、じゃあやっぱ女性寄りなんだ。
この1年間はずっともう女性とばっかり付き合ってましたね、うん、
あの今ず、あ、まあ、先ほども
質問がいっぱいね、
すごいどんどん責められてる、
ね、両立の話全然出てこないね。
だから待って待って、私の相談を聞いて
俺たちがちょっと待って待って、
すごいウォーミングアップして、ね、あったまったと思う。
そう、私の相談が
先ほどいろいろと、まあ、打ち合わせする前とか話聞かせてもらった時に、よくミムさん の話から不快感とよく出てたんですよ、うん、不快感って出た時に僕らはマジックラブとかこう、うん、デーのイベントした時によく男性も女性も見るんですけど、やっぱり僕らも感じたりはするんですよ、うん、もうちょっとおしゃれしてきたらいいんじゃないかなとか、うんうんうん、いや出会いの場所にいるのに、え、なぜその服装できたのとか、うん、っていうやっぱいるので、やっぱそういった清潔感だったりっていうのは大事なのかなっていうのはありますね、うんうん、この恋愛だけじゃなくてっていう、
快か不快かは、
いや、それ、ね、それは一応違うと思います。
やっぱり快、うん、一緒にいて心地いいとか、うん、いい匂い、うん、安心する、
いい香りありますよね、
いい心地っていうところに結局行くから、うん、あんまり男女関係ないんだろうね、うんうん、きっかけか、
やっぱり、うん、これを言わない方がいいな。
あ、香りって大事だ。下ネタぶっこもしちゃ、下ネタぶっこもしちゃ、いい風呂、風呂の日に
下ネタぶっこもしましたよ。私の今顔色見てやめよ
った
ね。
そういうことじゃなくて、いやいや、ほらね、言おうとしたのはですよ、ね、うん、やっぱ年を取ってきたりすると、体臭っていうのが出てくるから、
日頃
から、そうそう、日頃からやっぱ大事なんだろうなって話をしようと思ったわけですよ。
で本当にでも男性にも女性にも限らず本当に相性がいいと、体臭とか汗の匂いとかでも苦ではないなっていうのは感じます ね、
汗の匂いでも別に臭くないって思うもんね。うん、うん、
さあじゃあ、
うん、
ウォーミングアップしたところで、
はい、
なるほど、
何でしたっけ、相談何でした、相談しましょう、相談何だった、
はい、今日の
もう一度
お願いします、
はい、お願いします、
はい、の相談、
相談内容お願いします。
仕事と恋愛の両立の仕方を教えてください。
はい、
私が今なったエコーかけようとして
忘れた、
何だったのかな、
ゆうやのところかけてたんじゃない、
バレた、間違ってないし、
よく知ってね、
仕事とね、シンプルに言っちゃうと3秒ぐらいで解決しちゃう。
お、
結論まず言っちゃっていいですよ。
あ、じゃあ結論まず言って、
結論言って、その後
歌子さんがこれまでのほら1万人以上見てきてのデータだったりとかを聞いて、結論、
本当に一番欲しい言葉が、まあ、仕事と自分どっち優先するの、うん、って言われた時の正しい回答の仕方、はい、
なるほど、なるほど、なるほど、
正しい言葉の返し方、
はいはいはいはい、
私はいつもこれで何回も大喧嘩してるし、
あ、なるほど、
そうそう、一回そう、はい、そう、これで、はいはいはい、怒らせて恋人を、うん、スマホを川に投げられた事件もあったんですよね。
結構激しい恋
を例えばこう仕事と私どっちが大事なのって相手に言われた時に、うん、ミムさんはどういう風な解消したんですか、うん、
あの理解をさせようと思って、あの論破しようと思って、あー、違う、この例えば、まあ、その、そういう言い方というか、例えば仕事 の、 あの打ち合わせが入ったりとか、飲み会が入った時に、もともとこの恋人とのデートが入ってる、私は絶対にこう仕事行くんですよ、
優先する、
ね、そうなんだ、
恋人とはいつでも会えるし、あの信頼してもらってるかなっていうのを思っちゃって、で絶対この自分のもともとの予定よりも仕事関係とかのものを優先してきてて、今まで、うんうん、なのでまあ高校交流でこういう仕事だから、こういう打ち合わせに行きたいんだよ、だからデートは今度にしようみたいな言い方をしますね、
うんうん、
でそれからでもなんでになって、そうそう、なんでっていう言葉ちょっと面倒くさいじゃないですか、
うん、何週か前にこの話した
なんでって言われるのはちょっと苦手で、
やっぱあれかな、ちょっとどっちかというとあの男性寄りの思考回路に近いのかな、
あでもこれそう面白いのがどっちも、うん、言われあの同性の友達からも異性の友達からも言われるのが、うん、思考が本当に半分半分の部分あるのね、うん、とか、この女性が話すようなことを言ったりとか、男性のに近い思考を言ったりとか、うん、どっちの思考も本当に持ってるんだねっていう風に言われますね、
でも仕事をやっぱ優先しちゃう感じがあるのかな、
仕事は優先する、やっぱりこの今までの恋愛が女性とばっかり恋愛してきた中で、うん、この仕事を私がしてないとこの子を養っていけないってところまで考えたことがあったんで、
すごいな、
普通にこの男性と付き合って結婚して、どっちかというと私はこの、まあ、分かりやすく言えば彼氏側のポジションで、あの女の子と付き合う子がふわっとした子と付き合う子が多かったので、守っていかないといけないから仕事をやらなきゃって、多分脳が強くて
男みたい
ね、その発想はね、
うん、そういうがあって、そうしないと幸せになれないし、うん、私自身もっていうので、がむしゃらにも仕事だけはずっと最優先にしてきたんですよね、うん、なのでそういう多分癖がついていて、どこでも仕事を優先してしまう癖がついて、そういう喧嘩が今でも多くなって続いてるのかなっていうのを感じます、う
ん、これ男性と付き合ってる時もありました、
ありました、
はあはあ、
全く本当に
俺と仕事どっちが大事なんだよ、
ありましたね、あと本当にもう泣かれたりとか、男の人に、
俺奥さんにも月に1回ぐらい言われますよ、しょっちゅうあの出ていくから夜、
うん、
あのどっちが大事なの、
それは本当に仕事なんですかね、
はい、どっちが大事なのって言われるんですよ、
うんうんうん、
その時はもう何も言わずに強く抱きしめます5秒くらい抱きしめて行ってこうやって言います、う
ん、ことで、あ、それ使えるかもしれん、
じゃあ正解はそれです、
なるほど、
え、正解は
すごい、俺
やっぱり私と仕事どっちが大事なのって言われたら、もちろんお前だよみたいな、
うん、
いや仕事も大事でとかって言い出すと、あのどっちが大事なのって女の人とか聞いてるときって、うん、あの本当に A or B で聞いてるんじゃなくて、うんうん、その裏に私寂しいよっていうのを訴えてるだけだから、うんうん、まんま答えちゃダメだわけ、
うん、寂しいって言えばよくないですか、
そうなんですよ、そうでしょ、
それが女ってめんどくさいんですよね
ここで共感してる、ゆうやの
裏を書くんだ、書くんだ、
だからあのなぜその質問してるかってなった時に、あの寂しいってやっぱいい、なんか寂しいって言った方が重たく思われるかなって思っちゃうんだよね、
あ
逆に寂しいって言われた方が可愛いのに、
あそうそう可愛いな、
よしよしごめんねって構ってあげてたつもりだったけどごめんねって男性の方が言いやすいんだけど、どっちが大事なのって言ったら、は仕事しないとお前壊せられないだろみたいになると違う喧嘩に発展していくから、どっちが大事なのって言われた時はもちろんお前だよって言うのが正解したら、あじゃあ私、あそうなんだ、じゃあ私頑張って、あの今日は待つとか次会える時まで頑張るみたいな感じになるわけ、うん、あ私が一番大事なんだって安心したら待てる、
あ、うん、安心させればいいってこと、
最近私のこと全然構ってくれてないんじゃないっていう意味で言ってるから、うんうん、いやお前のことが一番大事だよ、ごめん、じゃあもうもっと大事にするからとか、うんっていうあれが欲しいわけ、
それを言えばあの安心して行かせてくれる、
安心して行かせてくれる、
安心感を求めてたってことで、
そうそうそうそう、携帯投げられることはない
だから携帯投げられるって相当だけど
川に投げられる、
結局話をやっぱ聞いてると、あの論破しようってするとなったりとか、うん、こう理解させようとなると伝わらないんですよね、うんうん、いやそこじゃない、この言葉じゃなくて、まあ、私の気持ちはここなのに、なんでそれに対して現実的なことを言ってんだ、うん、違う違う、私の気持ち全然伝わらないじゃんってことで、あーだこどってもうひっせり行こうと起こしてるっていうのが、僕もあの結婚して知りました、
愛されてるっていう安心感があれば待てるし、
うん、難しいって、
めんどくさい、
逆に応援するし、
なんかこれどっちもしかもあって、こ私が、まあ、女でこの男の人と付き合ってたら、うん、ちょっと寂しいなと思って、また仕事行くんだと思った時に、うん、 寂しいよって言葉を言うんですよ、ね、可愛いからそっちの方が、うん、逆にでも彼女がいるときに彼女がそれを言わなかったらなんか私だったら言うのにみたいな気持ちもあったりとかして、こいつがこう言わないってことはなんか本当にそういうこと思ってんのかなとか、いろいろ多分男性の思考と女性の思考があって逆にぶつかっちゃってたのかもしれないですね。今はハッとしました。
何十にもいろんな思考回路があるんだね。
多分、うん、裏を書きすぎてたのか、普通に抱きしめればいいのか、
うん、俺はですよ、
無言で、
無言です。何言ってるか、何言ってるか分からないんですよ、そんなって言われたら、
うん、何も言えなくなっちゃう。
そうそう、何も言えなくなるから、もう、しかも耳元で言ってこうねで帰ってくるときにアイスクリーム買ってくる。
ああ、うまいね。アフターフォローもちゃんとするんですね。
そうそう、こういうのうまいね。
毎回あのコンビニ行ってアイスクリーム買って
ちょっとしたお土産がすっごい嬉しいんだって。
なるほど。
あのケーキとかね、ローソンのケーキとか
急にいつも何もやらないのにバーンって俺海外旅行プレゼントするよって言って、もう今までの点数超えただろうみたいなのよりちっちゃな1点、
そうなんだ、
あのちょっとケーキ屋さんで買ってきたよとか、お花一輪とかちょこちょこしたお土産とか、もうすごい女性は好きなんだって。
なるほど。
なんかこのなんかね、積み重ねがあってこの、うん、点数稼ごうっていうのが女性はないらしくて、もうその日その日で、
点数稼ごうないかな、うん、
その日その日で、はいはい、消化消化消化消化、男性からしたら今までの この、 あの今まで
もうね、そうそうそう、1万ポイントぐらい溜まってんじゃないかなって思っててもね、
えポイント溜まってないの、ゼロ
ないよ昨日飲みに行ったさ、ないよ、ゼロになるからね。だからこまめな一点の方が楽じゃない？
いいんだ。
大きいプレゼントよりこまめな一点をする方が、ね、嬉しい。
僕もいろいろとこう、この声のパンプアップの番組、うん、その前に大人の恋愛相談室っていう番組もあの男さんといろいろしたときに、女性心っていうのを初めて分かって、あ、不安の塊なんだなっていうことで、不安なのでこうぶつけたりとかいろいろしてくるんだなってことをその時知ったんですよ。もうそれまで全然言葉しか聞かないから、は、仕事と恋愛、仕事が決まってたろっていう現実的しか見なかったので、あ、そういうことじゃないんだねっていうのを知ってからの不安を解消していったら、あ、とりあえず落ち着くんだっていうのがそこで分かったんです。
なるほど。
あれもあるんだって、例えば家でなんで電球変えるって言ったのに変えてくれないのって、うん、でえ電球変えないぐらいでそんなにブチ切れるぐらい怒る時あるさ、女性って。 あれって私の話なんで聞いてくれないの、私の気持ちあんなに言ってるのなんで聞いてくれないのがいっぱい溜まってて、なんで電球変えてくれないのって、あんなに言ってるのに、で3回ぐらい言ったのに、
要は言葉じゃないことじゃなくて、うん、話を
聞いてないこと怒ってるってことですか。
そう、
あ、電球を変えてくれることによって、ああの愛情が伝わるのっていう、う
ん、あ、ちゃんと聞いてるんだ。
電球をお願い変えてほしい、届かないからって1週間お願いしてるのに変えてくれないってことはもう私のことどうでもいいんだぐらいに思ってしまう時もあるわけ。
あ、トイレ掃除とかもそう。
そう、だから全部電球変えてほしいって言ったらその時にもう何秒でやったかで愛情が伝わるわけ。 あ、すぐやってくれた、嬉しいみたいな。
あ、すぐやった方がいいんだ。
すぐやった方がもう全然、うん、明日やるより今すぐやった方がありがとうって言って美味しい夕飯が出る可能性が。
でもさ、それは、それはあの 女の人はこう話を聞いてくれたり、うん、女の人の気持ちをぶつけてくるけど、うん、俺それで一つ疑問が思ったのが、うん、女の人はこうそういう不安の塊だったりとかって余裕がないから、うん、こっちがどういう状況かっていうのをまず見ずに言ってくるから、ちょっと待って、こっちの状況をまずこの状況をまず片付けてから人段落ついてから聞くよ、ちょっと待って何っていう作業をやってる間に聞かれたりするのがあるから、
できない時もあるもんね。
それは分かってほしいなっていうのは、うん、あの話したこと
ある。なんかあれなんだろうね、お家にいるうちに行っとかないとみたいな、うん、目離したら仕事行っちゃうからみたいな。
あ、何かやってる途中であの言われて、ちょっと待って 今ここに集中したから、うん、一旦じゃあこれちょっと整理してストップさせるから、それで話聞く対戦するから待っててよっていうこの時間もないみたいな。
一回抱きしめてちょっと待っててくれみ
たいな。あ、その方がいいかもね。
ちょっと待って今のは、
ね、いや抱きしめるから、
ね、抱きしめないで電球変えてって
あ、なるよな、なるよな、抱きしめる時間があるから電球変えてってなるよな。
それ今じゃないみたいな。
でも仲良くなれそうじゃない、
面白いかも、
仲良くなれそうじゃない。
抱きしめればいいんですね。
強く抱きしめて耳元でもささやくってことが正解ってことで、
一回抱きしめて耳元で、ね、
そうそうそう、ささやく。
あとなんか女性の手伝っては今すぐなわけ、
うん、なんで？
で男性の手伝っては OK 手が空いたらねみたいな感じさ、うんうん、で手伝おうとしたらもうやったしみたいな、終わってるさ、うん、女性の手伝ってほしいは今すぐなわけ、うん、だけど女性って気使って手が空いたら手伝ってっていうさ、うん、でもあれ今すぐだわけ。
いやでも手空いたっ ろって言ったよねっていう、うん、
いやでもゲームしてたらゲームと食器洗い食器洗い優先でしょ、
はい、ヒーローのことだヒーローのことほら
だとしたらゲームやゲームやっててで今すぐって言われてないから、はい、あまだ今手あかんからじゃあこれを一旦このクリアしてからっていう
あ一旦ね
そうそういやよしクリアしたよしって言って来たら終わったしみたいに
一回今一旦手空いたんだけどっていう。
ああ、そうです。もちろんその同じ経験ありました。私も。
あ、やっぱ男はまだ
まだ。でもなんか今本当にこの彼女との付き合ってた頃 と、うん、とこの彼氏がいた時のこの経験がごっちゃになってて、うん、今情報が今まとまってないですね。でも分かるこのウーターさんの気持ちが分かる時もあるんですよ。彼氏がいる時は。でもヒーローさんの気持ちが分かる時もあって、うん、そうそう今一個一個勉強になってますね。こういう
時も。逆に整理してて、うん、男性女性って分けたら多分分かりやすいです、
うん。だから女性も今。いいって言ってちょっと今手伝ってくれるの一言つければ今って分かるのに手伝ってってだけ言うと男性は OK これじゃあ後で手伝うかっていう風になったりちょっとしたすれ違いだよね、う
ん、あ今じゃないんだ様子見てるけどあまだ大丈夫かよし
なるね俺たち
は、ね、今お願い今お願いあ OK ちょっと待ってパッて、うん、終わって手を止めてからそっちに行くのでこの今っていうことを言葉をつけるかつけるないかでこんなに違 う
難しい今日もあったヒーローお願い私が料理作ったヒーローお願いお客さん来るから皿洗ってほしいってオッケーって言ってじゃあうんこしてくれってお客さん15分後に来るからもう私がやったみたいな
運動も長いわけ
だっつって私の中の優先順位が違うから、
でも運行は仕方ない
運行はね
仕方ない
運行は漏らすわけにはいかんから漏れる可能性あるか
緊急だった緊急
お客さんが来てよ運行の匂いしてたらデージェな旦那がうんこ漏らしてるって
お客さん来て打ち合わせして
それは仕方ないよ
お客さんは仕方ない
お客さんまでうんこしてくれて言えんさ
それはじゃあ
それは
しょうがないね、
うんこだから
優先順位があるからね
生命の危機だったから
ということでね、はい、あとさっき相談であった、はい、あの両立する方法っていうのは、うん、さっき、はい、これ言っちゃったら3秒で解決しちゃうよっていう話なんですけど、はい、やっぱり結果仕事ミムさんの仕事を応援してくれる人をもう最初から探すしかない、
うん、そうもうずっとそれを考えてて昔からやってることを応援して、うん、今この FM 那覇がまず優先にあって、
う
ん、土日は土日でこの司会業、
う
ん、アンパンマンションとウルトラマンションの司会の仕事で、うん、であとおきかつっていう RBC のテレビ
テレビ出てます
よやらせてもらったりとかあと個人でライターの仕事もやっていて家ではこのちょっとこの文字を書く仕事をしたりとかっていう感じなので、うん、なるべくこの仕事のことを応援してくれる人、うん、やっぱり、うん、を探しててで最初はみんな言うんですよ応援してるよって
もみもがでもそうだよね好きだからな、
うん、どうぞこうテレビ出てる姿とか、うん、この頑張ってる姿見れば自分も頑張れるからみたいな、うん、私はちょっとこのな急な仕事とか司会が入ったりとかしたら土日も開かなくなってきたりするから会える時間がない時もあるかもしれないけどって言ったらいやその時はもうショーを見に行くしもう一番このステージに立ってキラキラしてる姿が好きだからって言ってくれるんですよねでも3ヶ月後は違うんですよ
そうだね
もうまたとかイライラ
するじゃあもうさっきゆうやが言ったやつだ、
うん、抱きしめる抱きしめて行ってくれね
待ってよ待っててよ
もうちょっと年齢いくと、うん会う時間少なくなっちゃうから、うん、お互い忙しいからもう同棲しようかみたいな一緒に暮らすっていう方法がね、うん、出てくるんだよね
確かに今年齢もやっぱお付き合いすること20代前半とかの子が多いので、うん、それ
年下派
年どっちも行きます、
うん、あそう
年上も
同じでどっちも行きます
なるほど
とりあえず抱きしめて
強く
そうだねもう気持ちを言うしかないんじゃない本当に好きだよっていう気持ちが、うんうんちょっと私のこと好きじゃないんじゃないかなっていう不安に
あじゃあこの仕事の大切さを語るのではなくて、うん、恋人への大切さを
語ればいいか、うん、男性がやるかな
だからじゃあ恋人への大切さを語ればいいんですねそこで
多分仕事に対する大切さを分かってるからこそ応援してたけどでもちょっと比重がなんかちょっと寂しいが大きくなってしまってるから寂しいがちょっと減るとまた応援する側に回れる、
うんうん、さあ私言っちゃうのが最初は理解するって言ったじゃんって言ってしまって付き合う前に一回だから理解した上で付き合ってるんでしょ、うん、みたいなだからもう私は行くんだよみたいな
じゃあちょっと冷たいって思われちゃうかもね
冷たいんだ
サバサバしてる
てなんかあれ冷たいっていう、うん、なんか甘えちゃダメなんだみたいな
男みたい、
うんでもこれはでも男性と付き合ってる時も、ね、甘えちゃダメなんだって思っちゃうんですね、
うん、甘え ってるつもりだけど言い方が下手でどっちが大事なのって言ってるさこの人は。
ああ、うん、もう相手からね、う
ん、
はいはい、
したらいや最初約束したじゃんみたいな、うんうん、なったら
初心を思い出せると思うんです
よ。頑張れ
初心で帰れって初心で帰れって
チャリといてほら、
ね、そう初心を思い出せると思っちゃうん
ですよ。恋愛はこういう風に、ね、それでいいって言ったからお付き合いしたんだろう。
話が違うぞ話が違うぞ。
意外にヒーローはもう私が機嫌悪かったり、うん、私が怒ったりしたらもう解決するまで話さない。なんで？なんで怒ってるの、うん、ちょっと気持ち聞かせてって言って、うん、もう絶対
パンツ一丁になるわけ。
そうパンツ一丁にもなるし。じゃあ俺は次からどうしたらどうしたらいい、どうしたら安心するっていうことまで解決方法まで具体的に聞いて、だから人によって違うから、うん、この女の子のパターンだったらどんなしたらじゃあ安心っていう気持ちになるって聞いて、こんなしてくれたら嬉しいって言ったらじゃあそれやるねっていう、なんか一人一人の対処法をちゃんと具体的に聞いてくれるから本人に聞くかな。
本人に聞く、あそか自分の中で自分はこうだからっていうのを思ってしまうな。
女の人はこうとか、ね、男の人はこうってくくってしまうと、またこの歌さんがラジオで言ってたからやってみようって言うと、うん、その人からしたらはってなるさ、
うんうんうんうん、
それ歌さんの意見でしょってなるから、
うんうんうん、
私に聞いてほしいみたいな、一人一人に本当に具体的に聞いてあげた方が楽。
あ、
う
ん、
この
子にはこうしてあげればいいんだって分かるから、はいはいはい、
この喧嘩したりとかこうぶつけられたりとかしてこう解決がしないままもやもやもやしていくこの時間がもったいないのもあるし、
うんうんうんうん、
俺はここにエネルギーを使ってる場合じゃないんだ、か狩りにしないといけないのに仕事しに行かないといけないのに
マンモス取りに行かないといけないのに、
うんうん、なんでここでエネルギー使うんだよっていうのはあるので、
マンモスと私どっちが大事なの。
いやそれは食わしていかないといけないからマンモスだけど、あなたが一番大事だよ。
あ正しいやつだ。お前を食わすためにマンモスのとこ行くんだっていう感じじゃないですか。それを言ってたんですね、うん、お前にご飯を食べさせたいから、お前が大事だから美味しいもの食べてほしいんだ、大好きだって言うんですね、
う
ん、
そうそうそう今でそれでマンモスを取りに行きすぎてごめん、見てなかったかもしれないね。
取りに行きすぎ
てで、マンモス取りすぎてたらデジ優秀な感じじゃない。マンモスそんなにいる。
いやマンモス取るって言って、食べるのには困らないだろうと思ったけど、あ違うんだなっていう、寂しかったんだ。
そうだね、マンモスよりも気持ち、
まず気持ち合うかって
マンモスばっかり、
ね、おいしいマンモスを食べさせて、俺は笑顔を見たかったんだけど違ったんだ。
マンモスって言いたいだけでしょ。
違う違う違う、
なんかマンモスって言いたいだけでしょ、まあ、
勝手勝手で仕事っていう例えをしていた時に。
ツイキャス、
はい、どうぞ。
大城熊さん、
はい、
さっきの話ね、
はい、
右手で強く抱きしめて左手で電球変えたら正解だ。
おおすごい
いいですね、それいいそれいいそれ素晴らしい
今でゆうやパフォーマーなんかやってるけど、うん、左手も電球変えてるけど右手の頭もグリグリしてる。両手一緒に
動
いてる。こっちは強く強く、
どっち
こっちは強く抱いてる、右は
抱いてる、
強く引き寄せてる、
引き寄せてる、
こっちは強く変えてる、
優しく優しく
だけどこんなしてるから外れないよね。緩めて締めて緩めて締めて
締めてる締めてる締めてる、
なるほど正解だ
正解だ、
面白い。
なので僕はもう本当にこう、このなんていう、なんていうかな、原因がわからないままごちゃごちゃごちゃごちゃしてるのが嫌いなので、もうどこが悪かった教えてくださいって必ず聞くようにはしますね。ね、それでもう
すごい、だからなんか
どうしたらいいの、どうしたらいい、どうしたら怒らなかった、
本当に
何が悪かったっていうのを聞いて、
真摯。
面倒くさくなっちゃうんですよね、このなんか聞くのが。
わかる。
あと、ま、前も同じ話したさみたいな感じになるのが一番面倒くさくて、なんか一回仲直りしたやことをもう一回怒る人とかいるじゃないですか。で前それで仲直りしたし、
あ過去の話、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
過去の話出してくる人の対処法、なんか一個怒ったら前怒って一回喧嘩なって仲直りしたこともまた出す人がいる、うん、お前引き出し何個あるんだよみたいな感じで、
はいはい、
そう言われた時にの正しい返し方、
あこれもさ結果さ前もあんなだった、うん、前もこんなだったって出すってことは前も言ったのに直ってないから、
そうそう、
また私の話聞いてないんじゃないっていう、うん、この悪循環だから
前の話を
結局ヒーローみたいに パンツ一丁になってなんか笑わしたら結構もういいよって許してくれない。ゆうやも笑わす人さ。
でも逆に前の話を出してくるのであれば、うん、前の話とことん出せって言ってとことん出す話させます。
あ、もう全部ひっくり返すんだ。
出せ出せ。でその時にあの前の話を出すことはその時でまだ何か引っかかってるのがあるんでしょって、とりあえず出せ出せ。
そうだね、
あ、
なるほど。ごちゃごちゃで
ごちゃごちゃしてるから、ね、出せ出せ出せ、はい、うん、どうしたどうしたっていうのを引き出して引き出して、あ、その時はじゃあこれが悪かったかもなっていう共感し合って解決を一個ずつ潰していった方が多分スッキリするとは思います。
言ってること言ってる言葉の女性が言ってる言葉の裏側にあるこの心理、
うん、はい、もうタンスを引き出してまたひっくり返さないといけないんです。
そうそうそう、ちょっと難しいけど結局本人も分かってないで、なんで私こんなに泣いてるんだろうみたいになっちゃうさ、うんうんうん、
だからもう怒ってたら言わすだけ言わした方が逆に
気持ちを
聞いてます。まずその件で一回一回の私も気持ちを言って仲直りしたじゃんみたいな、うん、もう一回出してきた効率が悪いみたいな、仕事の効率が悪いみたいな、
なるほどなるほど、はいはいはい、はい、
ポンポンポンってやっても新しいものの情報入れないとみたいな感じになっちゃう。
なるほど、
それはまた言っちゃったらダメなんですね、
うん、意外に話させて出させて話したら結構すっきりしてくるもんだなっていうのが、
解決してなくてもも
うちょっとストレスも溜まって言えたっていう、 まあ、
あとはミムさんよりなんかスピードが速い人と付き合うしかないかも。私がそれで成功したわけ。
ああ、
うん、私が行動力すごいあるから、うんうんうん、周りの男性がついていけないとかもう無理って言われたりしてたけど、ーヒーローが私よりさらに行動力があるから、うんうんうん、初めて見たこんな人みたいな、
うんうんうん、
だからこんな人がなんていうのか、私は旗から見てこんな見られてたんだぐらい、あ、なんていうのかな、本当にこうスピードが速い人というか、
うんうんうんうん、
っていう人が合うんだと思う。
確かに、
うん、逆にミムさんが尊敬するぐらい、うん、やばいこの人速いみたいな、
うん、確かに男性と付き合う時も女性と付き合う時もいつも引っ張る側ですね、うん、基本的に行く場所も決めるのも大体私です。
逆のパターンの人と、はいはい、一回、ね、
引っ張られて、うん、自分より尊敬できて、うん、あ、それ私がやりたかったことみたいなのを先にバンバンバンってやっちゃう人、
そう、今まで逆に苦手だったんですけど、エグザイル系男子みたいな、こうなんかお偉いについて来いみたいな、苦手だったので、どっちかというとやっぱ好きになる人ってちょっとなよっとした人
が多か
ったから、それもあったのかもしれない。
だってなよってしてるってことはイコール絶対面倒くさくなると思う、うん、3ヶ月後ね、うん、さっきも話したけど、
もっとなよるはずな、
もっとなよる、
意外にあのミムさんすごいパワーがあるから、
そうだね、
同じようなパワー、それ以上のパワーの人じゃないと、うん、多分こう受け止められないっていうのもあるんじゃないかなっていう。
じゃあパワータイプの方募集してます。
いいとかよ、チブルハギって、このヘビーリスのチブルハギ、
いいこと言った、
チブルハギ、
いいこと言った。メール来てます。
ありがとうございます。
ハゲマッチ48より、いつも楽しい放送ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、ハゲマッチさんから肩の痛みについてちょっと相談が来てて。
関係ない話。今、いきなり関係ない話、
うん、もうメール読まないと終わるなと思って、番組がね。で、肩を痛めて半年ぐらい経ってて、うん、で気がつくと筋肉の左右差がひどくなってきていると、
うん、
でちょっと三角筋、僧帽筋、二頭筋が左右で大きさだけでなく形まで違ってきてると。
ほうほうほう。
ちょっとあと細かくさ、こういう風なものがあるんだけどっていうのがあって、うん、ヒーローに今度北島先生に会った時に聞いてきてほしいですっていう、はい、内容が来ています。
なるほど、僕は答えますよ。
あ、じゃあね、
北島先生出るうまくないよね。
いや、北島先生聞いてよ。
なんかね、はい、痛みが、はい、なんていうのかな、短頭、もう難しい、短頭とか長頭とか筋肉の部分なんだけど、はいはいはい、
筋肉の内側の部分と外側の部分ですね。
はい、あの短頭は発達してるって、
はいはいはい、筋肉がってことね。
筋肉が発達してて、はい、長頭に力が入らないと。
なるほど。
で、肩の炎症が長頭の始まりの方にも関与している様子です。
うん、あ、はいはいはい、
左の長頭だけが明らかに発達しています。
全然わからんね。
なので助けてって来てます。
あ、OK、 わかりました。
わかったの？
わかりました。
ということで今週先生のとこ行くので、はい、聞いてきましょうか。
聞いてきますよね。
あ、聞くんだよ。
聞くけど多分こういう解決方法とかってあるなっていうのは俺の中でもある。
うん、
多分こういうのが原因でここを痛めてるんだろうなっていう予想はあるので、うん、それを、うん、先生にも話して、うん、自分が予想してる答えが合ってるのかどうかっていう。
すごいな、はいはい、これ専門用語だらけで、専門用語っていうか筋肉用語で、
難しかったけど、何を喋ってるのか全然分かんなかった、
全然分かんなかったね、
う
ん、
ニュートっていうの
担当って一言も言ってないからね、ニュートって言ってない私、超党担当ですよ、ニュートの痛みをヒーローに相談する
FM の歯ニュート出して大丈夫、
大丈夫じゃないか、はい、ということで今日は朝富美さんをゲストにお迎えして1時間たっぷり恋愛生相談
すごいですね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
私、まあまあ、半分以上私たちの質問がね多かったけど、でもちょっと今日聞いてて、あ、なんかいろんな対策が、うん、ちょっとした電球変えることでもちょっとした対策があるんだなっていうものが分かったかなと思います、うんうん、
これからは右手で電球を変えて左手で強く抱きしめます、
いいですね、
もちろん仕事も大事だけど一番はあなたが大事だ、
そう、それを伝えればいいのよ、一番あなただよってもちろんっていうのを先に、先に A は B を聞いてるわけじゃないんだよね女性は、はい、ということで、はい、今週はこの辺でお別れです、
はい、
恋のパンプアップ、この番組は
限界からのトゥモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーローズワークアウト、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたしました。皆さん今週もお疲れ様でした、また来週お会いしましょう、 See you next week、 バイバイ、
ニムさん
ありがとうございました、また遊びに来てください、強くなろうぜ。